Good morning.
Good morning.
My name is Heather Philpott. I am from Chicago, Illinois. I'm in my first year of being an AET. I've been living in Japan for about 8 months now, but my journey here to Japan has been a lot longer. Please allow me to share a little bit of my life with you.
私はヘダー・フィルポットといい、イリノイ州シカゴから来ました。私は今年初めて AET になりました。日本に来て8ヶ月を迎えています。しかし私の日本での生活はもう少し長いです。私の人生について少し聞いていただけますでしょうか。
As I was getting ready to type up my testimony for today, I looked back over Joel's email to me asking if I was willing to give my testimony.He told Alex and I that today's passage focused on Ruth, although I resonated with it a little bit, but it's one of my favorite passages in the Bible. I really couldn't put a solid link to my testimony that I had in mind.
今日の証を作成するにあたり、ジョエルさんからこの証について引き受ける気持ちがあるかどうか、確認のメールを読み返してみました。そこにはアレックスさんも私も、ルツ書について、焦点を当てて、証をするようにと記載されていました。まあ理解できますし、好きな聖書箇所ではあるんですが、私の証に実質的に、沿ったものができるかどうか、分かりませんでした。
Then I reread the email again. What struck me was that Joel had written a short reminder that our testimonies are not about ourselves.But to bring glory to God. At first I was like, well, yeah, of course we're supposed to do that. But my next thought was, what might my journey look like from God's perspective? Then the idea started flowing.
そこで再度メールを読み返しました。私たちの証は自分たちについてではなく、神様の栄光をもたらすものになるようにという短い文章に考え込んでしまいました。はじめは、そうね、そう、あるべきだわ、と思ったんですが、しかし次に、私の道のりのどこが神様からの指定に沿ったものか、と考えました。すると、考えが溢れ出てきたのです。
When we walk with God, or more accurately, when God walks with us, sometimes dragging us, kicking and screaming, He shows us things over and over and over again, until we finally submit to Him.And let him take control of it.
神様と歩むとき、いや、もっと正確には神様が私たちと歩むとき、時には私たちを引きずり、蹴飛ばし、大声で叫びながら神様は私たちに物事を何度も何度も繰り返して示され、私たちは最終的に全てを神様に委ねることになります。
The first few times he shows us something that we need to change, we hardly notice.We use excuses for it, like, I was just having a bad day, or it's not that big of a deal. Sadly, we don't start turning to God until we feel our world crashing in around us.
初めの数回は、私たちは受け入れがたい変化を求める何かを、すいません、初めの数回は私たちに受け入れがたい変化を求める何かをお示しになります。私たちはこんな理由をつけて断るのです。今日は都合が悪いのよねとか、そんな大したことじゃないわなどと言って、悲しいかな、私たちは自分の小さな世界が壊れるまで神様と向き合おうとしないのです。
It's in these moments that God has brought me to Japan. When I usually give my testimony about Japan, there are lots of I statements. I did this, I did that, I want this, I want that.So please forgive me as I struggle to tell my story a different way.
神様、私を日本に導かれたのはそんな時でした。私は日本で証をする時、私はこうしました。私はああしました。私はこう望みました。私はああ望みましたと、一人称を多用しました。ですので、今回違うやり方で証をすることが困難であることを理解してほしいと思います。
God has been in my life from birth.Growing up in a Christian home. But with that, I was very arrogant because I thought I was a good Christian with little or no problems. That seems really silly now.
クリスチャンホームに育ち、神様は生まれた時から私の人生の中にありました。しかし、それによって私は非常に傲慢であったと思います。なぜなら私は良いクリスチャンで、ほとんど全く問題がなかったのです。今では非常に笑える話です。
But when I was 18, and my life looked nothing like I wanted it to, I knew I had to walk closer to God. On a mission trip to Belize, Central America, I almost audibly heard God ask me to trust Him and go wherever He sends me. I said yes with no clue as to what that meant.
しかし18歳の時の私の人生は私が望むものとは全く異なり、私は神様にもっと近づくべきであると知りました。中央アメリカにあるベニーズという国へのミッション旅行の時に、信じて召されたところに行きなさいという神様からの声をはっきりと聞いたのです。私は何のことを言われたのか全くわからないままに、はいと答えたのでした。
Two years later, I was on a plane to TokyoLooking back, I can see God in everything that happened. But both then and now, the one area of my life that God wanted me to give Him control of was my fear. There is much fear in Japan of the big one, that earthquake that will devastate Tokyo and the surrounding areas.
2年後、私は東京へ向かう飛行機の中にいました。振り返ると、すべての出来事の中に神様を見ることができます。しかしその時も今も私の中にあって、神様が委ねることを求めているのは恐れの部分です。日本においての恐怖は何といっても東京や周りの地域を壊滅させる巨大地震です。
I was no exception. The fear made me accept that my death would happen sometime in the 3 months I was there. It was going to happen. I was going to die.
例外なく日本に行った3ヶ月の間、恐れは私に死を覚悟させました。私は死が現実に感じられたのでした。
As I processed this, I came to the same conclusion that I had every other time God put my darkest fears in front of me. You are here because you are following God. He has control of your life. Your worry, your fear will not change the future.
神様が私に恐れの闇を突きつけるとき、毎回私は同じ結論に、このような結論にたどり着くのでした。あなたは神様に従うゆえにここにいるのです。神様があなたの人生を支配するのであって、あなたの悩みや恐れが未来を変えることはありません。
And let me tell you, when you give your most tightly held fears and burdens to God, suddenly your world becomes bigger, brighter,And you can see the beauty in everything around you. Japan, for me, went from being my tomb to being my home.
皆さんに伝えたいのは、強い障害や恐れを神様に委ねたとき、あなたの世界はより大きく輝き、目に見えるものすべて美しく感じるということです。日本は私にとって終焉の土地から故郷へと変わりました。
That was 12 years ago.Many things have happened since then that prove over and over again that when I don't give God control, He asked me for it. When I don't give God the control He asked for, it makes life difficult. I still carry fear, and I may never be free of it this side of heaven.
これが12年前の話です。それからも神様に委ねるべきものを委ねないことが人生を困難にしているのだと思い知るべきことがたくさん起こりました。私は未だ恐れを抱き、御国の一歩手前にあって、決してそれから解放されることはないかもしれません。
But it all comes down to trusting. Trusting that God is who He says He is. Trusting in His unmovable love for you.We trust that He died for our sins, and we give our hearts to Him because of this. But we also need to trust Him with everything else in our lives. Thank you.
しかし、すべては信じることに尽きるのです。神様が語られた通りのお方であることを信じるのです。神様の揺るぎないあなたへの愛を信じるのです。私たちは イエス様が私たちの罪をあがなったことを信じ、それによって心を預けますが、また私たちの人生すべてをもって神様を信じることも必要であると思うのです。ありがとうございました。
To know me is to know that being responsible for making decisions often gives me anxiety.
自分を知ることは自分の決断に責任を持つことであり、私はそれをしばしば不安に感じることがあります。
And it doesn't matter if the decision is a small one, like choosing between two or more restaurants for dining, or a big one, like whether I should stay in America or go to Japan.
それは例えば夕食に選ぶレストランを夕食のレッスンを選ぶような小さなものからアメリカにとどまるか日本に行くかといった大きなものまで及びます。
To know me is to also know that taking leaps of faith really isn't my thing.
自分を知ることはまた成功を期する賭けが私にそぐわないと知ることでもあります。
I like to be in control of my life or have somewhat of an idea of the direction my life is going.
私は、自分の、行く方向について、考えることを自分の行く方向について考えるのではなくてコントロールにあることが好きなのです。
I'm a dreamer. I often talked about living abroad but never thought it would ever truly happen because it was an idea so improbable to me that it would remain so. An idea, a thought, a dream.
私は夢を見るのが好きなんです。私はよく考えて暮らすことを語りましたが、実現するとは考えたこともありませんでした。
And what made this idea the most unlikely to come true is the fact that the person I loved most in the world was in America, Ryan.
自分には実現しない考えでしたし、ただの夢物語に過ぎなかったのです。それに世界で一番愛する人、ライアンがアメリカにいたのですから。
When you read Ruth chapter 1, you learn that it's mostly about Naomi, a grief-stricken, grandchildless woman of faith whose husband, he dies, led both her and their sons, they die, to live in a pagan land with foreign gods to escape the famine that was occurring in their homeland.
ルツ書を読むと、ナオミについて深く知ることになります。北に暮れた孫のいない、今は亡き二人の息子と、自分を飢饉を逃れるために、故郷から異教徒への土地へと導いた夫を亡くした信仰の厚い女性です。
Not to mention her son's married women from the pagan land. One could understandably conclude that she probably wasn't the happiest with God.
異教徒の土地の娘と息子たちが結婚することを厭わない人でした。彼女が神様にあって幸せではなかったろうと結論づける人がいてもやむを得ないと思います。
Secondly, you have Ruth.The daughter-in-law who, out of devotion to her mother-in-law and faith in the God of Israel, decided to leave everything she'd ever known behind.
次に、嫁のルツは義理の母とイスラエルの神への忠誠心から自分の土台となるものを全て捨て去る決心をした人でした。
We'll get back to her later because up until this point in my adult life, the person I identified with the most is the person that the chapter says the least about, Orpha.
ルツについては後ほどまた触れたいと思います。というのもこの時点で私はオルパというあまり語られなかった女性が一番似通っているからです。
The first part of verse 14 in this chapter says And they wept together and Orpah kissed her mother-in-law goodbye.
14節前半では彼らはまた声を上げて泣いた、そしてオルパはその姑に口づけをしたとあります。
I'm sure she cared very deeply about her mother-in-law and maybe even wanted to care about the God of Israel.
おそらく彼女は姑を大切に思い、イスラエルの神を同様に思いたかったと思います。
She started on the journey, she just couldn't bring herself to follow through with it.
彼女は旅を始めていて、すでに従うことができなくなってしまっていたのです。
She chose to go with what may have been easier for her and familiar.
彼女は自分と家族にとって楽な方法を選んだのです。
She chose to go with a path and a people she loved more.
より愛すべき人と共に歩むことを選んだのです。
I've always cared about God.
私はいつも神様を大切に思ってきました。私は混乱の中にあるとしばしば泣くことがありました。
I'd make goals to follow him more intentionally and to serve his kingdom more selflessly, and I did.
私は神様により意識して従い、自我を抑えて御国のために使える目標を定めました。
But when it came to making decisions that required me to rely 100% on faith, with no hint as to what the outcome would be, is when I ran into problems.
そして実行しましたが、100% 信仰によって何のヒントもない。困難に直面したときにどんな結果が出るかわからない決断をするときがやってきたのです。
I had a hard time accepting that because it was much too risky.
それは非常にリスクを伴うために受け入れるのには時間がかかりました。
So, instead my actions revealed to me that I love my boyfriend more.
それで神様を完全に信じる代わりに私は何度も周りの人と共に過ごしました。
Any dream that separated us, even for the smallest amount of time, simply wasn't worth it.
どんな夢もほんの少しでも二人を分かつものは価値がないものでした。
I knew I was limiting myself, but I still chose the familiar complacency and him every single time.
私は自分に蓋をしていると知っていましたが、それでもいつも親しい人や彼、一人や弱いな選択をしてしまっていたのでした。
When the opportunity to go to Japan was put on the table, I was initially excited.
日本に行くチャンスに初めはワクワクしました。
I talked it over with family, friends, and him.
私は家族、友人、そして彼に話をしました。
They all supported me, which was really important to me.
ありがたいことに彼らは私を支えてくれました。
I had the phone interview, was offered the job, and hastily said yes.
電話での面接と意思の確認で私は慌ててはいと答えました。
But remember, making decisions sometimes gives me anxiety.
しかし先ほどの通り物事の決断は私を不安にさせます。
And though I said yes, this was completely out of character for me.
はいと言ったもののそれは明らかに私という人間のすることではなかったのです。
This was the improbable dream that would separate me from Ryan and cause me to take a leap of faith.
ライアンと離れてただ信仰に基づく夢などありえないことでした。
This was completely out of my comfort zone.
全くもって快適な時ではありませんでした。
The weeks leading up to my departure, I battled with the decision that I made.
出発までの数週間、私は自分の決断と戦っていました。
At one point, I was worrying so much that I started to lose sleep and became physically ill.
この時点で私はついに不眠を抱えることになり、体調まで崩してしまいました。
I asked myself the same question every single day. Why did you say yes?Have you ever been so convicted to do something that was so obviously God leading you to do it?
私は毎日自分に問いかけました。どうしてはいと言ったの？神様から命じられるようなしなければならない罰を受けたの？
That's what this was for me.
これが私に起こったことです。
And I'd honestly never experienced anything like it before.
こんなことは今までに起こったことはありませんでした。
God showed me through quickly answered prayers, random conversations with strangers, and many other ways, both tangible and intangible, that He wanted me to come to Japan.
神様は私の祈りに即座に応えられました。初めて会った人との会話であったり、他の方法で、明確であったり、不明確だったり、神様は日本に来ることを示唆してきたんです。
But remember how I said I like to have somewhat of an idea of the direction my life is going?
しかし思い出してください。自分の行き先を考えることが私は好きだったでしょうか。
I surrender to God. He wants me in Japan. I'll go.
私は神様に降伏しました。神様が望んでいるのですから行くしかないでしょう。
But not without first making sure that I knew what was happening a year from the time that I left.
しかし私は一年だけの出来事と決心していました。
I was going to move to Tulsa, where he lived. I bought a book written by my favorite Christian author to study while I was in Japan, because I'd be taking over the ladies' Bible class at the church once I returned. My boyfriend's mom was a retired principal, who was already starting to put in a good word for me with her current teacher friends for when I returned.
私は日本滞在時に勉強しようと好きなクリスチャン作家の本を買いました。戻った時にレディース聖書クラスを担当しようと思ったからです。また私の彼のお母さんは学校の校長をしていたこともあり、帰国した際には先生仲間に取りなしてくれる予定でした。
Imagine my surprise when, after only being in Japan 3 months, my plans came tumbling down on my head.
日本に来てたった3ヶ月で私の計画が崩れ去った時の衝撃を想像していただけるでしょうか?
Some of you already know, but to those of you who don't, my boyfriend and I broke up a few months ago.
知っている人もいるのですが、私と彼は数ヶ月前に破局しました。
It has definitely been one of the most devastating events to happen in my life so far.
今まで生きてきて最も辛い経験でした。
If you would have told me a year ago that 5.5 months later I'd leave my friends, family, and the love of my life behind, I probably would have laughed in your face.
もし1年前に5ヶ月半後あなたは友人家族そして大好きな彼を置き去りにするのですよと言われたら、その時私は鼻先で笑ったでしょう。
And I would have laughed even harder had you said my boyfriend and I would also break up.
彼と別れることになるよと言われたら爆笑したと思います。
The second part of verse 14 says, But Ruth clung tightly to Naomi.
14節の後半では、しかし、ルツは姑を離れなかったとあります。
Like Ruth, I left everything and everyone I'd ever known and loved behind.
私は、ルツのように何もかも愛する人をすべて置いてきました。
And even though I made my own plans, like Ruth, I had no idea what was waiting for me in this new land.
私は人生の計画を立てていましたが、今ではルツのようにこの新天地で何が待っているのか考えもつきません。
She had experienced loss, so have I.
ルツは私と同様に別れを経験しました。
But it wasn't until I made the decision to stay in Japan for a second year that I truly began to identify with her.
しかし、私は日本での2年目を決めるより以前に、ルツのようにありたいと考え始めました。
Because for the first time, I chose to follow God into the unknown with no plans of my own. I chose to rely 100% on faith.
最初に来る時より2年目残ることの方が難しい決断になりました。なぜなら、初めて私は自分自身の計画なしで見失うところへ、ただ神様を信じて突き従うことを選んだからです。100% 信仰により選んだのです。
Thank you.
ありがとうございます。
Thank you.